この五章には神の宮の建設に対する神様の助けが記されてあります。一節を見ますと、預言者ハガイ、それからまたこのゼカリアがイスラエルの神殿建築に対しての助けを与えているということが二節の終わりを見ると出ているわけです。彼らは預言者、神の御言葉を語るという人たちであったわけなんですけれども、なぜ彼らがその神殿建築の助けをなすことができたんだろうかということを思うわけです。3節のところを見ると、ユーフラテス川西方の総督立てないと、シェタルボセないと、その同僚たちが彼らのところにやってきたとあることが記されてあるわけです。総督とあるわけですけれども、言うなればその地方の行政のもう最高責任者ということになるわけです。イスラエルの民はヨシア、そしてまたゼルバベルによってこの帰還が導かれて、そして神殿の修復、エルサレムの再建ということがなされたわけなんですけれども、その地域において総督が権限を持っていた。ですからこのゼルバベルやまたヨシアはその指示に従わなければならないということがあったわけなんですけれども、不思議なことは五節を見ると、しかしユダヤ人の長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたので、そしてこの五節の我には彼らの工事を中止させることができなかったとあるわけです。総督の権限を持っても中止させるということができない。それはもう神様の力が彼らに与えられていたということであるわけです。このことで思い起こさせられるのは、ゼカリアが預言したこの言葉なんですけれども、それはゼカリア書の4章の6節7節に出てくるわけですが、ゼカリアはこのゼルバベルへの主の言葉ということで語ったわけですが、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われる、そのことをゼカリアはゼルバベルに伝えたわけです。この世の権力やまたこの世の力、しかし神の霊によって必ず主の宮は再建されるというその約束が与えられて、そしてゼカリア書4章の7節には、大いなる山よ、お前は何者か、お前はゼルバベルの前で平らに されるということは、それはまさにこの世の権力、このペルシャ帝国で建てられていた総督であったとしても、神の前にもう本当にこのへりくだらなければならないということがゼカリアを通して語られた言葉であったわけです。ですから彼らのしたことは何かというと、六節のところを見ると、その総督立てないと、シェタルボゼないと、その同僚のユーフラテス川西方にいる知事たちがダレイオス王に送った書状の写しは次の通りであるということで、もうこのことはペルシャの王ダレイオスによらなければもうどうしようもできないというようなことであったわけです。そしてこのユダヤ人たちが13節に見ると、バビロンの王キロスの第1年にキロス王はこの神の宮を建て直すよう命令を下しました。これはもうペルシャの王であったキュロスが命じられたことであった。17節に、ですから王様、もしもよろしければエルサレムにあるこの神の宮を建てるためにキュロス王からの命令が下ったのが事実かどうか、あのバビロンにある王室諸侯をお調べくださいと、もうそのように総督たちは言うしかできなかったということであるわけです。神様の力はもう人間の英知をはるかに超えて働かれて、この世の人はこの世の権力に訴えるわけですけれども、私たちはそうではない、全能の神が 共におられる神が味方であるならば一体誰が敵しようかと、パウロはロマ書の8章の終わりで語っているわけなんですけれども、私たちにも全能の神が共におられる、私たちは何よりも主に忠実に従い、そしてまた神様の大いなる御業を、またその栄光を見るものとさせていただきたいと思います。